ただいまより、主の年2024年3月3日の受難節第三聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。賛美歌242番を賛美します。詩編講読、詩編第118編、講読詩編の133ページになります。詩編第118編、恵み深い主に感謝せよ。イスラエルは言え、アロンの家は言え、主を恐れる人は言え、苦難の狭間から主を呼び求めると、主は私の味方、私は誰を恐れよう。主は私の味方、助けとなって、人間に頼らず主を酒どころとしよう。 国々はこぞって私を包囲するが、彼らは幾重にも包囲するが、蜂のように私を包囲するが、茨が燃えるように彼らは燃え尽きる。激しく責められて倒れそうになった私を主は助けてくださった。見救いを喜び歌う声が主に従う人の天幕に響く。主の右の手は高く上がり、死ぬことなく生きながらえて主の御業を語り伝えよう。正義の城門を開け。これは主の城門。私はあなたに感謝を捧げる。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。
これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。
今日こそ主の御業の日。
今日を喜び祝い、喜び踊る。
どうか主よ、私たちに救いを。
どうか主よ、私たちに栄えを。
祝福あれ、主の御名によって来る人に。主こそ神、私たちに光をお与えになる方。あなたは私の神、あなたに感謝を捧げる。恵み深い主に感謝せよ。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもに教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ヨハネによる福音書第15章11節より17節、新約聖書の199ページになります。ヨハネによる福音書第15章11節より17節、これらのことを話したのは私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また、私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、 私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。お祈りをいたします。天の父なる神様、新しい聖日にあなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝をいたします。どうぞこの時、心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたを礼拝することができますように。教会の暦では受難節のひとときを過ごしております。あなたが私どもの救いのために愛する一人子をこの地上へとお送りくださり、そして十字架の道に歩ませてくださいました恵みを覚えて感謝をいたします。一人子なる神、私たちの主イエス・キリストの十字架によって罪あがなわれ、あなたの前に正しいものとされた恵みを覚えます。どうぞこの恵みによって新しい一週間も力を尽くしてあなたを礼拝し、そしてあなたから与えられた役割に生きることができますように力を与えてください。どうぞこの礼拝においてあなたの聖なる御名のご栄光を豊かに表してください。そして今この時、日本中において世界中において行われます主の日の礼拝を豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。キリストの体の一枝だとされている一人一人があなたによって支えられて豊かな祝福を受けて歩むことができますように、どうぞ幼い者から年老いた者まで一人一人の歩みをあなたが豊かに祝福してください。病の中にある者、怪我をして苦しんでいる者、またさまざまな苦しみ悲しみの中にある者、課題問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、新しい道に踏み出す者、それぞれの事情によって今日この時この礼拝堂において共に礼拝を守ることができない者、一人一人がいることを覚えます。どうぞこの教会につながります一人一人をあなたが豊かに祝福し、あなたの守りのうちに歩ませてください。主よ、世界中を見渡すときにさまざまな自然災害に苦しむ者、紛争戦争に苦しむ者がいることを覚えます。特に能登の地での地震の苦しみの中にある者、またウクライナの地やガザの地での戦争に苦しむ者、またその他の苦しみの中にいる一人一人がいることを思います。どうぞあなたの憐れみによって救い出してください。今苦しみの中にあるもの、悲しみの中にあるもの、どうぞその一人一人をあなたが慰め励まし強めてくださいますように。どうぞこの地にあなたにある平和がもたらされますように。主よ、聖学院大学聖学院緑幼稚園に集う一人一人を覚えます。どうぞあなたが建ててくださったこの学び屋に集う一人一人をあなたの導きのもとに歩ませてください。そして何よりもこの大学幼稚園が建てられているこの地域に住む一人一人の上にあなたにある祝福と導きが豊かに与えられますように、そのことのために御前に集う私ども一人一人をあなたの平和の道具として豊かに用いてください。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。 聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌332番を賛美します。ご起立ください。ご着席ください。本日のメッセージは、私はあなた方を友と呼ぶです。私はあなた方を友と呼ぶ。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私たちを罪の滅びから救い出してくださるために、十字架の上で命を捨ててくださったキリストが、私たち一人一人を友と呼んでくださるのです。そして、 私たちを友と呼んでくださったキリストは、今私たちに命じておられます。互いに愛し合いなさいと。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。きっと年度末でいろいろとお忙しいこともあると思うのですが、本当にようこそいらっしゃいました。受難節のこの時、どんな試練もどんな困難も、病や罪や死でさえ奪い取ることができない命に、今日私たち共に目を向けていきたいと思います。今、聖学院教会ではルカによる福音書の学びを終えた後、キリストの弟子たちの歩みを覚えて学びを進めています。先週は十二弟子の中でボアネルゲス、雷の子らと名付けられた兄弟のうち、ゼベダイの子ヤコブの生き方から学んでいきましたが、今日はその弟ヨハネの生き方からキリストの弟子としての歩みについて学んでいきたいと思います。このヨハネはですね、聖書の中でも福音の中心を一言で言い表した御言葉を私たちに伝えてくれている人であります。ヨハネによる福音書3章16節の御言葉です。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。きっとヨハネが伝えてくれたこの聖書の御言葉によって、たくさんの人たちが生きる力をいただいてきたんだと思うんです。そんなヨハネですけれども、彼の名前の由来は主が恵みを与えられたという意味に由来しています。まあ、日本語風に言うならば、ヨハネというのはですね、恵みが多いようにという意味で、ケータとかですね、まあ、弟なのでケージとかですね、まあ、そんな感じの名前かもしれません。そしてお兄さんの名前はですね、ヤコブで、まあ、イメージとしては押しのけるとか出し抜くといったイメージがあったので、それと正反対のような恵みというですね、そういうイメージの名前になっています。まずはそのヨハネがイエス様に招かれて、そしてイエス様に従っていった様子について、マルコによる福音書の1章19節20節から思い浮かべてみたいと思います。そこにはこう書いてありました。また少し進んで、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイとゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていったというふうに記されています。聖書のもともとの言葉の並び方では、イエス様がゼベダイの子ヤコブを見たと書いた後に、それと兄弟のヨハネをというふうに並んでいます。この書き方から、ヨハネがお兄さんに従っていたというような様子が見て取れます。イエス様がこの兄弟を弟子として招かれた時に、お兄さんのヤコブが従っていく、そしてヨハネもそのお兄さんに習ってイエス様に従っていったわけです。イエス様はこのすぐ前のところでペトロとアンデレを弟子にして一緒に歩いていました。ペトロとアンデレがイエス様の招きにお答えするときに、捨てる必要があったものはマルコによる福音書によれば網だけでした。でもヨハネの場合には、お兄さんのヤコブと同じに父ゼベダイ、雇い人たち、船を捨てて行かなければなりませんでした。イエス様に従っていくとき、自分を捨てて従っていくという生き方を ヨハネは私たちに教えてくれています。僕もですね、振り返ってみるならばヨハネほどではないんですけれども、どこかこう自分の思いを捨てて従っていったということがあったのかなってこう振り返ってみると思います。進学校に入るときにですね、奉仕教会をどこにしようかって思っていたんですけれども、そのときにですね、滝野川で奉仕しないかと言われて、はいって答えました。そして滝野川でですね、新学生として奉仕をしながらですね、伝道師にならないかと言われて、はいって答えて、福牧師にならないかと言われて、はいって答えて、秋田に行ってくれないかって言われて、はいって答えてですね、そしてまた聖学院教会からの招聘があった時も、秋田でやり残していた仕事があったんですけれども、はいっていうふうに答えました。私たちはイエス様に従っていく時に、それぞれに自分の思いがあると思うんです。今このことをやっています、今このことを大切にしています、家族がいます、やっている仕事があります、いろいろあると思うんです。けれども大切な言葉、イエス様から私に従いなさいと呼びかけられた時に、はいと答えて今持っているものを手放して従っていくということだと思うんです。十二弟子の一人のヨハネの存在は私たちにそのような生き方を教えてくれているのだと思います。そんなふうにしてイエス様に従っていったヨハネですけれども、この人はイエス様のお働きの大切な場面でいつもいつもいつも一緒にいた人でありました。例えばイエス様がカファルナウムにあるペトロとアンデレの家に行った時、ペトロのお姑さんが病気だったんですけれども、イエス様はペトロのお姑さんの病を癒してくださいました。この時ヨハネはペトロとヤコブと一緒にいることができました。また別の場面ではヨハネはペトロとヤコブと一緒にイエス様に従って街道長のヤイロの家に入ります。そこで死んでしまったヤイロの娘がいたんですけれども、この子はイエス様によってよみがえらされていきます。そんな奇跡が起こった時もヨハネはペトロとヤコブと一緒にいることができました。ヨハネはまたイエス様が山に登ってその姿を変えられた時にも、ヨハネはペトロとヤコブと一緒にいました。イエス様がエルサレム神殿を前にしてエルサレムの町とこの世の終わりについてお話をされた時にも、ヨハネはペトロとヤコブとアンデレと一緒にいたんです。それだけではありません。最後の晩餐の直前です。イエス様は最後の晩餐の部屋をヨハネとペトロに準備させて行きます。そしてやがてイエス様がゲッセマネの園の離れたところに行き、十字架を前に一人で天の父なる神様に祈られた時にも、ヨハネはペトロとヤコブと一緒にイエス様の近くにいたんです。イエス様が十字架で死なれるとき、このヨハネはイエス様の母のマリアと一緒に十字架の様子を目撃していきます。そしてイエス様の復活の後、ヤコブとヨハネはペトロや他の弟子たちと一緒に一晩漁をしましたけども何も取れなかったと言います。そこに復活したイエス様が声をかけてくださったのですが、そのことによって奇跡的な大漁になっていきます。この時 ヨハネは声をかけてくださった方が主だということに気がついて、そのことをペトロに伝えていきます。やがてエルサレム教会の中でヨハネは最初のクリスチャンのグループを指導する重要な役割を担っていくことになります。使徒パウロもこのヨハネについてエルサレムの教会の柱だ、その一人なんだということを語っています。そのことがガラテヤの信徒への手紙の2章8節以下に書かれているのですが、ちょっと読んでみますね。割礼を受けた人々に対する使徒としての任務のためにペトロに働きかけた方は、異邦人に対する使徒としての任務のために私パウロにも働きかけられたのです。また彼らは私に与えられた恵みを認め、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目される主だった人たちは、私とバルナバに一致の印として右手を差し出しました。それで私たちは異邦人へ、彼らは割礼を受けた人々のところに行くことになったのです。そんなふうに書き記しています。ヨハネは最初の頃の教会の重要な役割を果たす一人となっていきます。また、使徒言行録3章、そして4章には、エルサレム神殿に祈りに行くときや、そしてまた、大祭司、議員、長老、律法学者たちに取り囲まれて尋問されたとき、ヨハネがペトロと一緒にいて、イエス様に対する自分たちの信仰を大胆に明かししていったということが書かれています。特に、使徒言行録4章20節に書かれている、ヨハネがペトロと一緒に語った言葉はとても印象的な言葉です。こう言うんですね。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。というふうに語っています。使徒言行録の4章20節です。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。このようなヨハネの姿が私たちに教えていることは、イエス様と共に歩み、そしてイエス様の素晴らしい御業、たくさんの奇跡を起こし、そして多くの人々を癒し、神の国の福音を述べ伝え、私たちの罪の身代わりとなって十字架にお掛かりくださり、そして永遠の命を示すために復活して共にいてくださる、そんな素晴らしい神様の御業を目の当たりにした者として、そして神様の素晴らしい救いのご計画を聞いた者として、見たことや聞いたことを話さないではいられない、大胆に証しをして生きる、そんな生き方をヨハネは私たちに示してくれています。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。自分の信仰を隠すことなく告白していった、その生き方はキリストの弟子として生きる私たち一人一人にとって模範であり続けます。聖学院教会でも礼拝の中で教会員の方々の証の機会が年に何回か与えられています。本当に素晴らしいと思うんですね。一人一人の証を聞きながら、私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。神様が私たち一人一人に与えてくださった素晴らしい恵みを、証をして歩む、これは本当にキリストの弟子として生きる素晴らしい歩みだなと思っています。さて、このヨハネによる福音書の中には愛する弟子という 存在が出てきます。これはヨハネのことだと言われています。ヨハネによる福音書の中でこの愛する弟子ヨハネは最後の晩餐の時イエス様の胸元に寄りかかり、そしてイエス様が十字架におかかりになられる時にはイエス様の母マリアのそばにいて、やがてイエス様のご遺体が墓に納められた後にはその墓が空になっていたこと、そしてイエス様が復活して共にいてくださるということを力強く証言していきます。ヨハネによる福音書の19章25節にはこのようなことが書かれています。ヨハネによる福音書19章25節、イエスの十字架のそばにはその母と母の姉妹クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て母に、夫人よご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った、このように書かれています。